それでは各ヨンドン牧師によるメッセージ、主の祈りの重さ2です。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日は主の祈りの重さ2番目のメッセージです。今日、少し内容があるから早くする予定ですけれども、ちゃんと内容が伝えるかどうか心配にしています。皆さん耳を開いて心も開いて、わからない言葉はちゃんと知るするけど、このみんなが一つになって理解ができるように、聖霊様の助けがあるようにお祈りしてください。今主の祈りの中には7つの基督課題があると、さっき前のメッセージからずっと話しています。この前のメッセージを通して1番から3番の基督課題をしました。まず神様がお祈りをするためには、神様にお祈りするためには神様を信じることと、神様が天におられる私たちの父なることを信じなければならないことだったと話しました。天と地を作った創造主を覚えることが本当に大事なことです。今私たちがお祈りすることは、今天と地を作ったこの創造主に向かってお祈りしているのですね。そしてこの創造主が今私たちが礼拝を捧げているここの場所にも印在しています。皆さんは気づいていますか？今私たちは知らないんですけれども、ここに神様が一緒に礼拝を受けている、この状況を覚えてください。イエス様が今教えてくださっているこの主の祈りの一番の課題は、主の御名を崇められるように、2番目は神の国が来ますように、3番目は天に実現した神様の素晴らしい計画が地上にも世の上にも同じように完全に実現するようにお祈りすることが、イエス様が教えてくださった1番2番3番目のお祈りになります。さっきこの1番から3番目をこの告白する理由、この理由はマタイによる福音書6章の33節に、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられるって書いているのですね。だから私の生活のための必要なものを先にお祈りする、この前にまず天の国と天の神様の御名を捧げること、すべての栄光を神様に捧げることが必要です。これまでが前のメッセージの内容でした。主の祈りを2つに大きくこの2つに分けることができるんですね。これが1番から3番目が神様のための祈りです。祈り課題4番目から7番目が私たちのためのお祈りになります。これはどこか似ていることあるんじゃないですか。これは10回の中にも同じものが出てくるんですね。1番から4番目までは神様のためのこの10回守らなければならない立法的な課題です。6番から10番目からは私の生活のため、今共同体的に守らなければならない立法をついて、6番から10番まで書いているのが10回のですね。だから主のお祈りもこの10回の同じことが今出てくるんです。そうです、はい。だから私たちのこの11節に、今日の聖書箇所の11節に出ることは、私たちに必要な家庭のためのお祈りが5番目の4番目の祈祷課題になります。だから私たちに必要な家庭が 4番目になります。私たちの人生の中にはいろんな必要なものがあるんですね。お金が必要な人もいるし、友達が必要な人もいるし、健康が必要な人、時間がない、時間が必要な人もいます。だからそれを、すべてのことが中節にから今話しているこの私たちに必要な糧になります。人間がこの生きるためにこの基礎的なものは何ですか？基礎的なものはもちろん私が大好きな食べ物ですね。あのコアン、最近コーヤチャンプルが美味しくなったんですから、今うち何中になっているかなと思いますけれども、そうですね、この物質的に食べるもの、食べ物が大事ですね。イエス様もよく知っているんです。皆さん覚えていますか？イエス様がアレノに向かって悪霊から誘惑を受けるときですね、イエス様が話したことは何でしょうか？人はパンだけ生きるものではない、神の口から出る一つの一つの言葉で生きるって話すことを覚えていますか？この逆に考えたら、イエス様もパンを食べることも大事です。でもこのパンだけ食べるものではなく、神様、生きている神様の一つ一つの御言葉がもっともっと大事なことだったと今話しているんですね。だから4番目の祈祷課題は、実際のパンなどや生きるために必要なものを今お祈りしています。でも私はこの内容を読んで疑問が出てきたんです。いつも疑問があるんですけれども、イエス様がなぜ私たちが必要なものをお祈りしてくださいと今教えてくださるか。少しこの聖書箇所の少し上、この6章の8節を見ると、イエス様は確かに私たちがこの祈りをする前に全てのことを知っているんだとこの記録を知っています。8節です。彼らの真似をしてはならない、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだって書いていますね。だから神イエス様は私が必要なものを全部知っているんですけれども、なぜそう祈りなさいって初めてお祈りを教えてくださるかか、私がこの肝になったものです。この今必要な糧、日本語では意味がはっきり分かるんじゃないですか。私が必要な食べ物とか必要なものになるんですけれども、このもっともっとはギリシャ語で今書いているんですね。でもギリシャ語のこの必要な糧のこの言葉が、不思議なことはこの新約聖書の中にどこでも使ったことがない言葉です。イエス様の時代、他の社会の本が、いろんな本があるじゃないですか。この本の中にも使ったことがない新しい言葉です。だから今の、まあ、2000年後で、時代からこの逆に見ると、この本当の意味が何かはっきりわからないんですね。でも、この読んでみると、この意味は3回、3つのことを意味していることを示しています。この意味がこの内容に含めています。この一つは、なぜ私たちが必要な糧をお祈りをしなければならないか。この一つの理由は、この願うことが、お祈りを通して私が願うことが実現するからです。神様は全てのが可能な方ですね。神様は全てのものを知っているんです。だから全知全能と表現を使います。でも神様は人を自分が好きなように引っ張り回してはならないんですね。だから神様が全てのことを知っているから、神様を自由に、神様が決めたより連れてくる、引っ張ることではしないんですね。だから私たちが今日必要なものな糧のために、この祈りをすることを要求しています。 神様が全てのことを分かるからお祈りしなくてもいいんじゃないと、そういうことではないんですね。全てのことを分かっているんですけれど、知っているんですけれども、私の声を出して神様にお祈りすることはこの一つに理由がなります。だからこの今日の糧についてお祈りしなければならないんですね。2番目の理由は、異邦人のように神様を考えならないという意味ですね。なぜなら、この6章、マタイによる福音書6章の7節を見ると、またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいるって書いています。祈りを聞いて答える理由ですね。理由は言葉数が多いからですからじゃなくて、神様を信頼する、神様を信じている、この信仰を持っているから神様が私たちの祈りを聞いているんです。だから1時間2時間2時間より3時間のお祈りがもっと、まあ、いいお祈りではないんです。この内容、私が今心底から何があるか、本当にイエス様を信頼するこの心があるかどうかが大事です。そういう話を今しているんですね。だから神様にお祈りをするときは、全てのことを知っている神様、良い道を導いてください、その気持ちを持ってこの祈りをすることは一応です。これが信仰の基本になるですね。3番目の理由は、このまだ私たちが用の上にいるからです。だからこの必要な糧についてお祈りすることが必要です。何か必要と意味はこれ何ですか？何か必要と意味は、今私が何が不十分の状況ですね。なんか不足な状況です。だから私たちが必要なものが出てきたんです。イエス・キリストを通して神様の国が一回世の中に地上に来られたと、私この前にメッセージを通して話したことあります。けれども、この世の中に来ましたけれども、完全に実現するのはイエス様が再び来るとき、イエス様の国が完全に実現します。もし私たちが今神の国にいるならば、不十分、不足するものはないんですね。でも今私たちが生きている場所は地上の上に、この世の中にいるから不足、不満、いろんなことが出てくるんですね。神様と共にいる意味は、この中に住んでいる意味は、不足と不十分なことはないんです。なぜですか？神様は完全な方ですから。だから今世の中にいるから、必要な糧のために祈りが必要。この1番2番3番になります。さて、この4番目の祈祷課題を見ると、必要な糧を今日を与えてくださいにお祈りしているんですね。だ、ここに今日を与えるために祈りをします。1ヶ月分ではなくて1年分のこの祝福とか糧を与えてください、そういう祈りではないんですね。今日の分のための祈りについてイエス様が教えてくださっています。今今日の分というこの意味は、あまり少なくではなく、でも多くではないものです。これは何でしょうか？旧約聖書の中にこのようなこのぴったり例、正しい例があります。これはマナとウズラです。出エジプト記の16章にマナとウズラが出てくるんですね。イスラエルの民がエジプトから出てきて、アレノに入っています。入りました。 でもアラノは食べ物もないし水もないし何もないこの場所ですね。だからここから生きるためには毎日毎日天から落ちるこのマナとうずらが必要ですね。これが今日の必要な糧を今日を与えるためにとの正しい例、ぴったり例になると思います。これは神様の恵みです。今日の分を生きるために今日できるような分を与えることが神様の恵みになります。だから今日与えてくださいの本当の意味は毎日神様から来る恵みが必要ですよという意味ですね。神様の助けが私が一回お祈りして一年間守ってくださいそういうことではなくて毎日毎日私は神様だけ頼っています。私は神様だけ必要ですよそのような告白になります。4番目の祈りの課題もこの課題の中にもう一つの意味はこの祈りがこの英語でこの必要な糧を Give me ではないんです。この祈りは Give us という意味になります。私のために私だけのために神様は必要なものを与えてくださいそういう祈りではないんですね。今共同体的に私は主の祈りを告白しているんですけどイエス様が教えてくださったこの主の祈りのもっともっとの意味の中には私一人だけ生きることではないんですね。このみんなが生きるためにみんなが必要なものを今日を与えてくださいこの共同体的なお祈りになるんですね。だからみんなそれぞれの周りにいる人の考えながらお祈りすることが主のお祈りの本当の意味に示しています。5番目の祈り課題ですね。5番目の課題はこの許しの問題についてイエス様は教えてくれるんです。この6章の中2節ですね。6章の中2節、私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目をある人を許しましたようにって書いています。これはでも今私たちが覚えているこの主の祈りから何が違いますか。私たちが今覚えているこの主の祈りの中には負い目じゃなくて罪になるんですね。罪を許しまえ今私は覚えています。これなぜこれが違うか。そうです、このマタイによる福音書はこの見えるように負い目って書いているんですけれども、ルカによる福音書11章にはこれが罪に強くしています。でも同じ単語ですね。同じ単語ですけれども、マタイによる福音書は負い目で、ルカによる福音書はこれを罪だったと今書いているんですね。このマタイによる福音書、このユダヤ人には負い目というこの意味で通訳することがもっといい正しい表現ですね。なぜならイエス様の時代の時はこのユダヤ人が話す言葉はアラム語、書き言葉はギリシャ語ですね。だからイエス様が十字架にかかってエリエリラマサバタニとかこのダリタクムとかそういう言葉すべてのことはアラム語ですね。だからアラム語で話しているんですね。アラム語のホーバという単語からこの負い目という言葉が通訳したんですね。翻訳して、だからユダヤ人にはこの負い目がもっと正しい表現になります。でもなぜルカは罪だったと今記録しましたか。前メッセージを話したこのことはあるんですけど、マタイによる福音書は誰のために使った福音書ですか。ユダヤ人のため。ルカによる福音書は異邦人のために記録した福音書ですね。だからもともとのユダヤ人の中には 神様に罪を犯したこの認識、この意味は私が神様に負い目があるこの認識を持っているんですね。でも異邦人にはその考えは全然ないんです。だからこのユダヤ人の中には負い目だったと使っても、あ、神様に罪を犯したなと分かるんですけれども、異邦人はこれ分からないんですね。だからルカによる福音書の中に、この負い目じゃなくて罪を犯した、罪を犯す者を許すたまえって書いています。だから人間の中にはちょっと私たちの人間関係を考えてみたらといいと思います。人間の関係をこの取り壊すのはこの負い目です。負い目、韓国の言葉の中にそういう言葉があります。本当の友達の中には保証人をしないの言葉あります。この言葉はなぜ出てきたんですか。保証人になってなんか問題がいっぱいになったんですね。この私の父は私家族を守るためにいるんですけど、この大変になった理由は他の家族から他の家族のために保証人になって大変に財務的に大変になったことが韓国多いんですね。だから本当の友達の関係はもう お金をもう犯すもうあげることしない、そういう話があります。これも負い目じゃないですか。でも人間関係を悪くなることには心の負い目もあります。だから物理的なお金負い目も心の負い目も人間関係を悪く取り壊すするんですね。だから社会的にはイエス様信じない人はそういう関係なんか大変になった時は見ないなれば大丈夫じゃないですか。他の友達をいたら大丈夫じゃないですか。でもイエス様信じている信徒にはこれできないんですよ。なぜできないんですか。私たちは天国に行って永遠に一緒に過ごすからです。だから私たちの人間関係を悪くなったら回復しなければならないものですね。でもルカによる福音書のこの主の祈りとしてこの許すこと、私に罪を犯す人を許すことは一回じゃなくて何回も繰り返してくださいという意味がこのルカが使った動詞の中にあります。これヘブライ語の特徴ですけど、動詞のことは過去形、今未来、この3つあるじゃないですか。この表現はずっと何回も繰り返して許してくださいの意味がここに示しているんですね。だから私たちも私に負い目がある、これが物理的な負い目とか心の負い目とかいろんな関係のことかは何回も許さなければならないことになるんですね。主のお祈りの中に一番問題になるこの聖書箇所があるなれば中二章になります。なぜかなして、私たちの罪を許されるために私が先に他の相手のこの罪を許さなければ私の罪は許されないかの問題がありますね。今この14節15節を読んでみると、この14節15節はこの弟子たちが話していることではないんですね。イエス様が直接にこの私たちに教えてくださるものです。だからこの14節15節を読んでみると、私が先に他の人を許さないなれば私の罪を許されないかと意味になるんじゃないですか。これを理解するためにはマタイによる福音書18章に他の例えが出てくるんですね。これが そうですね、この例えの中に、どこですか、そうですね、あ、ここにありますね、ごめんなさい。このマタイの夜福音書18章の中には、仲間を許さない家来の例えってこのタイトルがついています。だからこの内容的はみんながよく知っている例えだと思います。この内容はこの主人のがあります。主人がいますね。主人のこの中にこの二人のしもべがいます。他のしもべが1万タラントを、あ、この1万タラントをお金を貸して、あ、この負い目が1万タラントがありますね。で、1万タラントはもうよくこのどのぐらいお金か話しますけれども、男が1日分の給料、1日全部働いてもらう給料が1デナリオンになります。1デナリオンはこの1タラントになるためにはこの16年をお金を使わなくてずっとこうお金をこの金庫に献金し、このたまったら1タラントになります。でも今借りたこのタラントは1万タラントじゃないですか。これを毎日毎日給料に変わったら16万年の働き給料です。16万年。その意味は何ですか？返済できない借金になるんですね。でも、この主人は、この人に、この、免除したんですね。免除したんです。この、帳消しになりましたんですね。だから今、なんかお金を交わすことは必要じゃないんですね、今。何もないんです。でもそのしもべが自分から100デナリオンですね、101年の3分の1の給料をもう借りた人に、なぜ返せないの、お金をなぜあげないのって今この聞くんですね。イエス様はここにも同じことを話しているんですね。この私たちが先に許さないなればあなたの罪を許さないということが、同じ内容がマタイによる18章に出てくるんですね。というのを少し考えてみたらいいと思います。主人がこの1万タラントですね、1万タラントを借りた人を先に許したんじゃないですか。その後で話したことが、あなたが許さないなれば私も許さないということですね。だから今ここに出てくる、まあ、大事な内容は、神様が私の罪を先に許したんです。これが先になります。でもそのように、私があなたを先に許したように、あなたたちもこの流れを、愛をもらったですから、この愛をそのまま流れてください。私が許したから、あなたも他の人を許してくださいという意味になるんですね。だからこの14節15節しか読むと後悔することもあるんですけど、そうではないんです。神様は私たちを最初から先に愛したことが、第一ヨハネの手紙4章19節に書いています。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。だから私たちの中に愛がないなれば、何者もないんです。意味が全然ないになるんですね。このユダヤ人にはこれが難しいんです。なぜですか？律法の中には、目は目に、歯は歯に、同じものをこの返すことが立法的に昔から守っている状況ですね。でもイエス様が今話したものは、 いえ、 この律法を守って完全になることはできないんです。神様の愛を知らないなれば救われる、許されることできないですよって、今新しいこの啓明、この律法約束を今話しているんですね。この6番目のこの基督課題ですね。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください、そういうことがこの6番目の基督課題になります。この4番目の課題は、この私の体のためにこの食べるものを与えてくださいという、このお祈り課題になれば、6番目の基督課題は私の魂のため、霊的なもののため祈りをすることですね。この祈りを確信は、この誘惑が全然この免除するためのではないんです。今6番目の祈りの課題は、私たちがもしこのサタンから悪霊から誘惑を受けるとき、その中にも神様私たちを覚えて助けてください、守ってください、そういう意味になるんですね。だからイエス様を信じている私たちは弱くないんですか、弱く受けないんですか、苦難ないんですか、心配ないんですか。あります。これを免罪してください、これを免除してください、そういうことではないんですね。この時もどんな状況にいるでもいても、この状況から助けてください、手伝ってください、そういう意味が6番目の基督課題にあります。私が最初から主の祈りの中には7つの基督課題がありますと話しましたけれども、今まで 6番目、この6つしかないですね。なぜならこの6番目を2つに分けることはできます。悪いものから助けてくださいが 7番目、この7つの基督課題になる、この神学者もあるんですね。この考えを持っている神学者もいるんです。だから最後には聖書の中に、この国と力と栄と限りなく汝のものならばない、これで主の祈りが終わるんですね。でも聖書の中にはマタイの福音書もルカによる福音書も、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなりことはないんです。なぜないものが今主の祈りに入っているか。この韓国の聖書の中には、この括弧の中に国と力と栄とは限りなく汝のものなればなりことが入っています。でも新共同訳の中にはこれがないんですね。なぜないか、聖書は、新約聖書は旧約聖書も同じですけれども、本物が今ないんです。すべてのこの聖書は写本です。前もなんか紹介したんですじゃないですか、最近この新聞の中に出てくる新しい写本が発見しましたということ。だからすべてのことは写本ですね。だから昔の写本の中には、この国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、この言葉は書いてはないんです。でも昔より少し新しいこの写本の中にはこれがあります。だから私たちがこの国と力と栄とは限りなく何時のものなればない、これを告白しない理由がないんですね。本当のイエス様が最初に話したことは今ちゃんとわからないんです。でも内容的を見ると、神様の国と神様の名前が永遠に とこしえにいるためにお祈りすることも大事じゃないですか。だからその最初から呼ぶことから始めたんですね。天におられる私たちの父よ、この皆が崇められるように、御国が来るように、神様が天から持っている素晴らしい計画が地上にも実現するように、 さっき神様の向かってお祈りをして、次私たちの共同体的なお祈り課題を持ってお祈りすることを今見ることができました。今私たちの周りにいる人を見てください。考えてください。今私一人しか生きていることではないんですね。教会は共同体です。だから私が今持っているお祈り課題の中に、今私の人生のためにしかお祈りしているか、そうじゃないならば、今周りにいる人を覚えながらお祈りをしているか、これを考えてください。主の祈りの中、この主の祈りのメッセージが長かったんです。この3週間に続いてお祈りしたんですけれども、私が考えて、どうして そんなに長くしたかなと考えたんですね。この主の祈りに今やらなければ聖書は太いじゃないですか。いつ戻るかをこの自信がなかったんです。だからこの機会に主の祈りについて、この私が今覚えているこの内容をついて、この少し深い考えたらいいかなと、そのことを考えてメッセージをしました。皆さんも1週間共同体を考えてください。 あと報告の時間の時も話するんですけれども、アルセ先生がコロナ感染者になったんです。今入院して病院にいます。だから周りにいるといろんなこと出てくるんですね。私のだけじゃなくて、その共同体、兄弟姉妹のために覚えながらお祈りができる一週間になることを私もお祈りします。じゃあ一緒にお祈りしましょう。天の神様、感謝します。主の皆を賛美します。神様が教えてくださった、イエス様が教えてくださったこの主の祈りについて一緒に考えることができましたから、本当に感謝します。神様、私たちが今毎週覚えているんですけど、この内容を本当に考えながら覚えているか、お祈りをしているかを考えなければならないと思います。神様、日々の中にいろんなことが出てくるとき、共同体を考えて、イエス様が教えてくださった主のお祈りを考えながら、この苦難、危機を勝利から勝利することができるように、神様助けてください。今日の分の恵みが必要です。神様を頼ることができるように、神様助けてください、その祈りができるように、神様助けてください。感謝してイエス様のお名前を通してお捧げいたします。